災害から身を守る、異常気象から身を守るということでスタートしたんですが、前回にですね、富士山はいつ噴火するかと、分からないということをお話しました。極端に言えば、火山が噴火する場合もあるし、畑が噴火することもあると。イエローストーンが大爆発することもあると。ただそれは1万年とか、そういう期間のいつ起こるか分からない。幸運な時には、予知できないこともないけども、ほとんどはできないと、いうことをお話ししました。それではですね、毎年のようにやってくる、台風とか豪雨、またたまに来る地震、噴火、津波、ほとんど経験はすることがないけれども、竜巻のような特別な自然災害、これ以外にですね、人間が原因を作るものもありますから、例えば原発の事故なんかそうですね、あとテロの攻撃、交通事故、火災、ウイルスの病気ですね。これは自然では自然なんですが、交通が盛んになってアフリカの蚊が飛んでくるとかですね。そういうこともあるんで、そういうようなものがあります。もちろんこれに加えて日常的に発生する心臓の発作とかですね。食中毒。階段からこれが落ちるなんていうのがありましてですね。その意味では我々は危険の中の人生のようにも思うわけです。本来はですね、社会が進歩すれば徐々に安全になるというのが普通なんですけども、原発や交通事故、それにですね、あまりに環境がきれいになって、例えば免疫力が低下して病気になるなんてこともありましてですね、最近の日本の生活はやや不安であるというふうに言ってもいいかもしれません。このような現状の下で、私たちが安全で幸福な人生を送るというのはどうしたらいいでしょうか。できるだけ安全な生活をするんだけど、少しの危険を犯してもあとは運を天に任せるというのもいいわけですね。どの程度のところで、そうするかということになるわけですね。例えば極端に言いますと、交通事故による負傷者は年間100万人もいるわけですよ。100万人ってのは100人に1人ですからね。他の災害に比べたらもう比較にならないほど危険なわけです。だからといって外に出ないという人はいないんですよね。もちろん100万人もいるから注意はしなきゃいけないけども、外に出る。つまり車にひかれないように注意するとか、車を運転するときは乱暴な運転は避けると、いうことで、それをクリアしてるわけですね。例えば東北大震災は桁違いに大きな、自然災害でしたけどね、東日本大震災だったかな。それでも犠牲者は2万人ぐらいですね。2万人ぐらいと言っちゃいけないんですが、そしてこんな大きな地震って100年に一度ぐらいしかないわけですね。そうしますと1年で200人ぐらいと、こういうことになりますから、1年に直すとそれほど多い数じゃないんですね。噴火に至ってはだいたい50年に50人ぐらいの犠牲者なので1年に1人と。だから台風はちょっと多いんですよね。大雨とか台風全部混ぜますと、土砂崩れとか洪水とかありますので、毎年10人程度が犠牲になりますから、それが毎年じゃなくて1回に10人程度が犠牲になるのが、ちょっと多めに見て、年に5回と、しますとですね、その年によって違うんですが、5回としますと、1年に、50人と、いうようなぐらいの災害であると、いうことが分かりますね。そうしますと、交通事故、火災、地震、台風、大雨、噴火っていうのを並べてみますとね、交通事故っていうのは今5000人ぐらいなんですけど、これは24時間以内に亡くなった方だけに限ってるので、負傷者なんかも全部入れますと、重度 その身体の具合の悪い人がありますからね、およそ交通事故で1万人、それから火災で2000人、地震で、200人、それから台風大雨で50人。それから噴火なんかが2人と、いうことになりますのでですね、地震、交通事故とか火災をまず心配して、この1万2000人になりますからね、合計しても大体1万人ぐらいですね。それから次に台風とか地震とか大雨っていうのが大体200人程度。それ以下はあまり大きく気にしないがいいという感じがわかりますね。じゃあまず交通事故減らそうじゃないかと、交通事故が自分が遭うのが減らそうじゃないかと、これね、ほとんどの人がやってないんですけども、まず交通事故多発地点を知っておくことなんですね。つまり何でも難所っていうのがあってですね、難所でしか事故って起こらないんですよ。愛知県ではですね、高岡、東新町、東新町北、 浅間町、鶴間公園前の5カ所の交差点が特別に交通事故が多いんですよ。これワースト5なんですね。驚くべきことにですね、いずれもが道幅の広いところの交差点であって、すべて高速道路の下なんですよ。いやー、名古屋に住んでる人はピンとくると思いますけどね、高速道路がありますと、まずね、道路が暗いんですね。それから高速道路が目に入りますんで、交差点がぐちゃぐちゃに見えるんですよ、複雑に。だからまあ、これはね、道路交通法の専門家に、交差点の設計の問題を解決してもらうことにしてですね、私たちは高速道路の下の交差点は危険だと覚えておく必要があるんですね。これね、どういう錯覚かって言いますとね、私もそこのとこ車でよく通るんですけども、まっすぐ行って左折しようとしますね。左折しようとするときに、左折方向に高速道路の入り口だとか出口だとか柱とか、そういうのがいっぱい見えるんですよ。普通曲がったら道路しか見えないんですけど、道路以外に山ほど見えるんですね。そのためにそれに気を引かれて、横断歩道を歩いてきた歩行者とか自転車が目に入らないんですよ。こういうね、まあ、ことが起こるわけですね。もちろん、普通に言われる狭い道、それから信号のない見通しの悪い交差点なんかも、まあ事故が多いわけですから。だから高速道路の下とか狭い道とか信号のない交差点をできるだけ避けるってことは、これ本当はできるんですよ。つまり、あまり複雑な道に入らないでですね、大道を歩くと。まあこういうことですね。それから、まあ、狭い道とか信号のない交差点を通るときは、歩いてるときはよほど気をつけると。まあいうことをすればですね、もう交通事故は激減します。自分が交通事故に遭う比率が激減します。ですから、これね、まあ、ぜひですね、自分のお住まいのところの交通事故多発地点っていうのをちょっと調べるとネットですぐ出てきますから、そうしますともうそれだけでいいですね。それからお子さんなんかおられる人はですね、あそこ気をつけた方がいいよとか言っておけばですね、まあ、それでね、交通事故に遭うのが半分ぐらい減りますよ。交通事故に遭うのが半分減ればですね、他の災害全部合わせても交通事故の方が多い、交通事故の半分の方が多いですからね。まあ、いいということですね。次に日本では火災が多いんです。これは日本も昔は火災少なかったんですね。まあ、1年に500人ぐらい。その頃アメリカはですね、1年に8000人というのは数だったんですが、アメリカは非常に消防が発達してきてですね、犠牲者が今では日本を下回るようになりました。日本は、まあ、火事は江戸の花なんつってですね、あまり対策取らないもんですから、今では2000人をオーバーするという状態になっております。火災を防ぐのはこれ簡単で、火を使わないということなんですね。まあ、そんなことできないじゃないかと、そうでもないんで、暖房はできるだけエアコンか床暖房のようなものにしてですね、調理は電気で行えば、まあ、火災は激減します。まあ、ガスでもですね、最近のいいガスコンロはですね、空だきだとか長い間つけてると自動的に消えますからね。だから、ガスコンロを使う場合は少し高いものを思い切って買うということになるわけですね。それから、火事は火の元と燃えるものの2つの組み合わせが言いますからね。火の元はできるだけ使わないと、もう可能な限り使わないということにしてですね、あとは燃えるものをのけとくということですね。これは本当は不燃剤みたいなものがいいんですが、そうもいかないので、まあ、家の中を整理整頓しておいてですね、例えばストーブの近くに紙くずがあるとかですね、まあ、よくそういうことあるわけですよね。まあそういうところで火災になりますから。それから電気火災ってのが多いんですね。コードを乱雑に使うということで、コードがコンセント、まあ、ここからの火災って非常に多いんでですね、まあそういう点を気をつけると、まあ、特に家の中を整理整頓しますとね、免疫力のアップにもなるっていうお医者さんが随分いますので、家の中を整理整頓しておいて免疫を強くなればですね、まあ火災の危険が減るばかりでなく、ウイルスとか不意の病気の可能性も減らしますから、まあ部屋を片付けるっていうのが重要である。まあ、第1回、まあ、この対策編の第1回はですね、交通事故については事故多発地点を知ると、それから狭い道とか、それから信号のない交差点、小さな交差点に気をつけると、まあ、いうことですね。それから、火災については火を使わない、できるだけ火を使わない方向に行く、もう一つは家の中を整理整頓しておくと、まあ、こういうことでですね、まあ事故の可能性は3分の1よりかもっと減るんじゃないかと私は感じがします。まあ、そうしましたらね、災害の可能性はすごく減るので、自分の人生の安心度はですね、高まるんではないかと、まあ、このように思います。